さんのブログ、猫花より抜粋。今日は隣町の図書館に行く予定でした。しとしと雨のそぼ降る中、杖をついて、えっちらおっちら歩いておりましたら、土手沿いの道の脇、ちょうどアスファルトの両端からそれぞれ50センチくらいの場所に、ポツ、ポツンと何かが置かれておりました。黒っぽく濡れたその物体は、満足に目も見えない小さな子猫でした。ああ、もうダメかな、かわいそうに。と、近づいて様子を確認しましたら、なんと、わずかに息をしているではありませんか、二匹とも。慌てて猫を抱え、傘もたたんで、杖も抱えて、これには自分でも笑ってしまいますが、よたよたと雨の中、自宅に戻りました。子猫には、顎や腹に打撲や擦り傷がありましたが、他は綺麗な体でした。お腹は膨らんでおり、ミルクはたんと飲んでいたようでした。そして、体に飲みやダニは全く見つかりませんでした。つまりは、人に飼われていた可能性が高いということです。おそらく、車の窓からポイポイと捨てられたのでしょう。実際、そんな位置に落ちていましたし。ふんまんやる方ないとはこのこと。雨の中にあんな小さな生き物を放置したら、数時間で死んでしまうことくらいわかるだろうに。いや、だからこそ、そうしたのかもしれない。などと、考えを巡らせれば巡らせるほど腹が立つのです。まずは、命をつなぐこと。そして、命をつなぐことを、まるで紙くずでも捨てるように放棄したであろう人間は、今、どんな気持ちでいるのでしょう。春の終わり、夏の始まり。ツバメが低く飛ぶ。アスファルトを切り裂きながら、親スズメがじりじりと鳴く、電線を震わせながら、カナヘビが走り去る、土に曲線を描きながら、枯れてゆく花の実をついばんで命をつなぐものがある。燃え立つ緑の中で静かに、生涯を終えるものがある。春の終わり、夏の始まり。ツバメに捕らえられ、ヒナたちの糧となった虫の命は、親スズメの呼びかけに応じられなかった子スズメの命は、自転車の車輪を避けきれなかったカナヘビの命は、次の命につながるだろうか。まんまと逃げおおせた虫の命は、全身を震わせ飛び立った子スズメの命は、草むらにじーっと動かなかったカナヘビの命は、いつ終わりを迎えるのだろうか。春の終わり、夏の始まり。世界が熱を帯びて激しくざわめく。ひっそりとする間もなくせき立てられる。そのさなか、目まぐるしく回りめぐる命。決して偶然などではなく、今、ここにある命。か弱くとも、小さくとも、ただ、 ここにある命。春の終わり、夏の始まり。雨の中、消え入らなかった君らの命を携えて、私は今日もよろよろと歩く。君らと共に緑に燃え立つ風の匂いを胸に満たして。また明日も生きよう。生きよう。そして明後日もその次の日も。決して偶然などではなく、か弱くとも小さくともただここにある。今、ここにある命。汗が額からつーらと垂れて、私は、ほう、と息を吐き、命の群れに囲まれながら、命の待つ部屋へと急いだ。春の終わり、夏の始まり。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は K さんのブログ猫花より春の終わり夏の始まりという作品をご紹介いたします。実はこちらの作品、サトル文庫2号館の前身、サトル文庫の第113回で一度朗読させていただいたんです。残念ながらサトル文庫は今聞くことができませんが、113回というと2012年の5月だったと思います。その時も前半に子猫を保護した時の様子をK さんのブログから抜粋しました。これで詩の最後の方の意味が分かっていただけるかと思って。この詩は命の在り方について思いを巡らせ、そして最後には子猫たちを捨てた人間への怒りではなく、生き抜いた子猫たちを誇りに思い生きていくというまっすぐな思いを感じます。この猫ちゃんたちですが、すくすくと育ち、良いご縁があって、優しい里親さんに引き取られたそうです。里親さんが決まった後の K さんのブログより、抜粋です。夜鍋してミルクをあげたり、おしっこが出なかったり、離乳食をいやいやされたり、うまくできなくてため息をつきながら、あまりに不憫で泣きながら彼らの世話をしたこと。それは私にとって忘れがたい思い出ですが、もうそんなことがあってはならない。雨の中に命が放り出されてはならない。私は、そう思うのです。私もそう思います。命について考えること、それは戦争だったり、病気だったり、仕事だったり、命につながっていること。コロナ禍の中、しっかり手を洗うというのもそうですね。さあ、また先が見えなくなってきました。皆様、どうぞお気をつけて。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。